기조시키나혼토노하나시조라지
はい、こんにちは。超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、本日のお題、誰も言わない本当の話。
はい、とても興味深いテーマですね。
ですよね。
うん、
これね、この今言ったお題の通り、なぜか聞かないんですよ。
よそでは聞けない。
聞いたことないもん。
はい、
だからね、多分ね、言っちゃいけないんだと思う。
あららら、ら言っちゃいけないことを、
この人間業界では。いや、言いますよ。
言いますか。
超ラジの意味ないからね。ただね、本当の本当の本気で、関連世界を抜け出したい人だけ聞いてください。
はい、そうですね、心して
そうじゃないとね、
ち
ょっと困ったことになるかもしれない。いわゆる
そうですね、
夢と希望を抱えて生きてる方は聞かない方がいいかもしれない。
そうですね、聞かなきゃよかったって
なる可能性があるので、はい、ここから先は自己責任ですね。
自己責任でよろしくお願いします。
はい、人間だけはですね、
はい、
なぜか生きているだけでは意味がない、という業界なんですね。
そうですよね、変な業界ですね。
ね、生きているだけでは意味がない、生きてる価値がない自分は死んだ方がマシ、ってなってるんですよ。
どういうこと？もうなんかそれが全然意味が分かんない話ですよね。
でもさ、もうよく言うけど、幼稚園からね、何度も言ってます、かけっこで一等賞、パチパチパチでしょ、ビリッケツ頑張れでしょ、もう物心ついてからもう良くなる、このままじゃダメだよ、っていう、もう洗脳ですよね。
そうですね、良くなる教団、強制入会みたいな。
これ誰もね、良くなる教団だと思ってないところが厄介。
そうですね、
だってね、
まさかまさかの、
これね、生物なんで、人間も、生物って目的は生きることなんですよ。
そうですね、
当たり前やねんけど、
はい、
生きているだけでもう目的達成なんですよ。ですよね。
はい、
花だって猫だって犬だって、
そうですね、それしかしてないですもんね。
そうでしょ、
他に余計なこと何もしてない。
もうそれで完璧だからですよ。でも人間ってそれじゃダメなんです。だとしたらですよ、生きづらくて当たり前じゃないですか。
いや本当ですね、
これよく考えてみてください。生きてるだけでは意味がない業界、そんなバカなと、で誰も気づかないんですよ。だって社会がそうなってるから。
だってみんな同じように信じてますからね。
でそうやって生きないと、ダメだってなってるわけですよ、その社会全体が。
そうなんですよね。
そう、これがやばい。ただ、支流も 99.9% 同じ方向を見ているので、誰も気づかないようになってるわけですよね。
なってますね、完全に。
でね、で僕はもうちょっともう卒業させてもらったんで言うけども、今ね、2つ僕はね、ずっと呆れてることがあるんですよ。
はい、何でしょう。
人間業界いつまでやってんねんという話。いつまでやってんだよ。一つ目、奪い合う、世界だから、なぜか奪い合うんですよ。
そうですね、いまだにやってますもんね。
だからさっきのかけっこの話でいくと、自分が一等賞だったら、 その人、それ自分以外は2頭以下じゃないですか。
はい。
絶対的に。
はい。
これを、うん。分かってやってるかどうかですよね。自分が勝ったら同時に負けてるやつがいて、
うんうんうん、
ガクッとなって、まあ、いわゆるがっくりして頑張れって言われるやつを作っているわけですよね。
そう、自分の幸せの裏にはね、その反対の人を作っちゃう。
勝者ということは敗者を作ってるってことですよ。
そうですね、はい、
うん、だからね、そのなぜかというと自我っていうのは、
うん、
自分を、まあ、いわゆる体を守るための機能、
うんうん、そうですね、自己防衛本能がありますもんね。
そう、この体を自分だと思い込んでいる70億人が、
うん、はい、
でこの社会で幸せになるためにはどうしたらよいんだろうと70億人が一斉に考えてるんですね、
うん、そうそうそうそう、そればっかり、はい、悩んで考えて、はい、
でしょ、
苦しんでます。
全員が自分ファーストじゃないですか、
うんうんうん、
と一等賞狙いじゃないですか、
はい、
当然競い合い奪い合いの世界になる。
そうですね、
いわゆるやったもん勝ちの世界ですよ、
うんうんうん、
でね、よくもう僕嫌いなんだけど、
うん、
そのごめんなさいね、申し訳ない、愛は勝つとか、
あーもうやだ、
あの正義は必ず勝つとか、
うん、
いう話あるでしょ。
あるある、
これね、
そんな歌もあった、やだ、
逆説なんですよ、
うん、逆説、
うん、例えば正義は勝つ、
うん、
これね、勝った者が、
うん、
自らの正義を語っているだけなんですね。
ああ、まさにズバリその通り。
そう、正義が勝ってんじゃなくて、勝ったもんが正義を語るだけなんですよ。
うんうんうんうん。その声の方が大きいからね。そういう声ばっかりが聞こえてくるけど。そう、
だからナポレオンでも何でも、うん、いわゆる伝説の人は、
うん、
その偉人の言葉って残るでしょ。
そうですね。
ね。だからみんな信じてるけども、
うん、
ナポレオンがずっと負け続けたらもう、存在も誰も知らないわけです。
そうそうそう。
勝ち続けているから言葉が残るわけではないですか。
そうですね、勝てば官軍とかね、いいですし、
うん、そうなんですよ。だからまずここでもう大きく騙される、
はい、
正義もなければ真理もない、
うんうんうん、
これは真実だって人間語ってるだけです。
うん、はい
はい、
グーのでも出ませんね、
はい、もう一つ、
うん、
むやみに信じること、
うんうんうん、
あのね、信じる者は救われる、
はい、
嘘です。あのね、
嘘なんだ、
嘘です。はい、救われたと思い込んでいる人の話を聞いた人が信じてしまうって話なんですよ。
うん、まあまあそうですね、なんか希望が持てちゃいますもんね、そういう話聞くと。
いいですか、うん、もう一度言いますよ、
はい、
救われたと思い込んでる人の話、
うん、
あ、このパワーストーンを買ったから、
うん、
私は今があるんだ、うん、と思い込んだ、例えばね、
はい、
幸せになったよって思い込んでいる人が語る話を信じるということなんですよね。
うんうんうん
うん、だから信じるものは救われるっていう言葉が生まれてきてるんだけども、うん、それは救われたっていう人の話を信じてるだけであって、
そうですね。はい。
あのね、
うん、
パワースポット、
うん、
ないです。あのね、
うん、
じゃあね、ノンパワースポットってあるの？
そうですよね。逆にね、聞いてみたいですね。
そう。うん、例えばここだけはもう力ないねんと、力抜ける場所あるんやと、
うんうんうん、
もうびっくりするほどもうやる気なくなる場所あるねん、
はい、
ないです、
うんうんうん、
あのね、これも大体否定されるんだけど、
うん、
脳っていうのは、
うん、
現実を作るんですね。
そうですね、はい、
だから思い込んだらそうなるんですよ、
うんうんうん、
だからパワースポットだ、僕ら あなたは沖縄の人、僕沖縄8年間いた。だから、聖なる島でしょ。
そうそうそう。
と言われているじゃないですか。
と言われてるとね、はい、そういうとこなんで。
で、はい、セーファーウタキとか僕も何十回も行ったけども。
いや、すごいですね。僕1回しか行ったことない。うん。
そうなんや。どういうこと？
まあ、いいけどさ。あんまり地元の人はね、
行かないんだね。
なんか、そうそうそう、観光スポット的なところ行かないですね。
やっぱりそうだよね。
そう。
あんな、まあ、僕言いますよ、何回も行ったというのは、まあ、いわゆる好きだからなんですよ。
うんうんうん。
うん。で、なんか石と石があって、
はい。
まあ、すごい、場所があるじゃないですか。
確かにね、すごいいい感じですよね。
ね、だと久高島が見えたりね。
うんうんうん。そうそうそう。
ちょっとした隙間からもうまん丸の島がバーン見渡せたり。
そうですね。
それは見えるわと。
うんうんうん。
そういう場所だからさ。
そうですね。はい。う
ん、でもなんかすべてがええからそれでまた語る人が多いんでね。
うん。
あそこ行ったらとか。
そうですね。あとね、もうね、なんか聖なる場所だ、パワースポットだってインプットされてるし。
どんだけあのちっちゃい島にパワースポットあるんですか。
う
ん、
ねえ。
ほんなら沖縄の人みんな幸せになってのはおかしないですか。
そうですよね。
もうびっくりするほどパワースポットあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
皆様方の。
そうです
よ。周りにね。
うん。
うん、だからね、じゃあ、いや私も神々しくて涙出てきた。
うん。
いや感じるもんだって感じるもん。いやそれね、はい、感じてる感じてるんですよ。
はい、わかります。
わかる。その
だって体験しただもん。
そういう思い込みが現実を作るわけやから、
うん、そうそうそう、
涙も出てくれば感覚もいつもと違うってなるんですよ、
う
ん、
そうですね。
それは思い込みが作っている感覚なんですね。
うん。
で全く信じない人がバーンとそこで行ったと何も感じないですよ。
そうそうそう。
逆にそういうアンチの人が言っても何も感じないですよ。
うんうん。
うん。だから、それはもう信じたもんがあって、さっきの話やけども。
うん、そうですね。うん、
そう。
確かに、そうそうそう。
現実はね、信じるということなんですよ。
うんうん。
うん。でね、霊感商法ってあるでしょ？
はいはい。
僕ね、霊感商法ってさ、もう、僕の記憶ではもう20歳ぐらいの時から言われてるわけ。
うんうんうん。
僕、還暦超えてるんですよ。
はい、いやまだ廃れないですよね。
全く廃れる感じじゃないでしょ。
うん、
ね、最近もなんかもうつい数日前もなんか自分をこう創造師だと、
お
もう名乗る占い師のおばさんが、うん、
はい、
信者をこう自殺に追い込んだっていうようなニュースが流れてて、まだあるんやと。
いまだにそんなことが、
そう、普通の多分自殺というか、そう、儀式でなんか、まあ自殺というかそれに追い込んだらしいんだけども、ちょっと話聞いたら、
はい、
全部身ぐるみを話さ、もう全部その吸い上げられるわけでしょ、
うんうんうん、
財産もお金も全部、その上に最後は生贄みたいにされると。でもそれはなんでそうなるのかっていうと、信じるからで、信じるからでしょ。
うん。
いや、創造主だわ。
うん。
あ、この人の言うこと全部真実だと。
うんうんうん。もう全部言うこと聞かなきゃっていう。
そう。
マインド、
ね。あなたそのお金持ってたらえらい目に遭うよ。
ああ。
お子さん死んじゃうよ。
いや、怖い怖い。
うん、出さなしゃあないじゃん。
うん。
そんな言われたら。
わかりますよ。うちの姉もそれ一回引っかかったんで。
うん。まあ、
はい、あなたの大事な家族がね、うん、なんか大変な目に遭いますよみたいなこと言われてね、はい、
あのね、もう、うん、ずっとだから多分ずっと一緒なんですよ。
うんうん、やり口は一緒ですね。
やり口は一緒なの。
なんか脅迫して脅して怖がらせて不安を煽って、
うん、でもこんな話もう半世紀も前から聞いてるんやから、
そうそうそうそう、
私は騙されないわよっていうのが普通じゃない、多分
普通はね、はい、う
ん、でもならないんですね。
やっぱり自分の身になると、自分がそういう恐怖に駆られてしまうとね、
あのそうなんですよ、うん、だからそもそももう身も蓋もない話するけど、
うんうん、
自分という思い込みから始まってるドラマで、
なんですね。そうなんですよね。
この体が自分であるという思い込みから発生したドラマは全部思い込みであるという。そう
そうそう、はい、もうそこがスタートですね。
いいですか。その通りです。だから、うん、観念から始まったものは全部観念なんですよ。この体は自分だっていう観念から始まったものは全部どこまでいっても観念。
はい。
それだけです。
はい。
だから先ほど言いましたように生きづらいんです。生きづらいからどうにかしてほしいんです。だから助けてって言うんです。だったら分かる。だ、オッケーオッケー。いいとこ知ってるね。私あれで助かったから行ってみる、あ、もう行く行く教えてって言った先がそうなんですよ。
はいはい。
だから人捨てに聞いた話って信じるじゃない。でしょ。
はい。
だから先ほど言ったように、例えばお守りでも、私はこのお守りで宝くじが当たったとか、安産だったとか言う人いますよ。
はい、はいはい。
でもそうじゃない人もいっぱいいますよ。
そうなんですよね。
だから圧倒的に多いんですよ。そっちの方が。
はいはい、はい、そうだと思います。
でもそんな話聞いたらなんか買わざるを得ない感じになってくる。あ、千円やし。手出る。
そうですね。
でだんだんだんだんそれがどんどんどんどん積もり積もっていくわけですよね。いつまにかなんかしなきゃ言えないわと。
あらあら。
いやいや、そういう話なんですよね、結局は。
身ぐるみ剥がされてっていうね。そうですね。
だまあ僕はそれをどうダメだとか言ってんじゃなくて、なんで気づかないのっていう、でなんでかはもうはっきりしてて、自分が存在すると思い込んでるからですよ。
確かに。
それともうさっき言ったようにもうちっちゃい頃から洗脳されてるから、
はい、
当たり前だと思っちゃってるわけですよね。
そうですそうです、
だから
良くなることがねもう前提ですからね。
だからなんとかなんとかっていう集団でももうあれだけども言わないけど、みんな東大卒とかもうエリートの集まりなのに、全部その宗教に入って、
いやあれは本当に不思議でしたね。
あれなんでかというと、
引っかかるのって、
最初から引っかかってるから。
最初から、はい、
その大学出たら救われる、幸せになれると思い込んで教育されて大学に行って、その先に何もないから、だからヨガ教室とか行っちゃうんですよ。
そうですよね。
ヨガ教室が悪いって言ってんじゃないですよ、なんかやっぱり救いを求めるんですよ。
そうですね。
だから宗教っていうのは出来上がったわけであって、だからその宗教に入って救われたっていう人いっぱいいるんで、僕それを否定してるんじゃなくて、そういう仕組みだっていうこと。
仕組みですね。
そういう人もいるし、そうじゃない人もいるということですよね。
はい。
なぜかというと、それは思い込みの世界だから。では本当のこと言います。
はい。
何もないです。はい。
はい。一言ね。
はい。この世界ってこの瞬間しかないんですよ。だから現象世界って僕は呼んでるんだけども。気づきがあります、
はい、
ずっとあります、
はい、
永遠にあります、
はい、
そこに全てが現れて消えていってます、
ただそれだけのことですね。
そう、気づきから現象現れ気づきに帰っていく。現象っていうのは全ての全てのことです、もう人間の一生だろうが、花だろうが猫だろうが、はい、雲だろうが波だろうが、はい、全て思考だろうが感情だろうが現象なんですね。
もう全てですね、
それはその瞬間にあんねんけども次の瞬間もないよと、そういう世界なんですよ、
はい、
これが絶対的なものなんですね、ただしね、先ほどお話ししましたようにこの話を信じないこと、信じたらアウトです。
今僕の話を、話したことね、
そう、一緒だから、まず疑いから入る、で自分が確かめたことだけ信用するようにする。
そうですね。
体感したことだけ、
はいはい、人の話をねそのまま鵜呑みにする
んだよね。絶対鵜呑みにしない、確かめる、あ本当だわと、
そう、
ね、それでいいじゃないですか、
はいはい、
その道が開いていけばいいじゃないですか、騙されることがないでしょ。
そうですね、騙されない唯一の方法ですね。
それしかないんですよ、でね、だから 嬉しいなと思うときは嬉しいなはありますよ、その感覚と、
はいはい、
嬉しいっていうその感動と、
はい、
それしかないんですよ。
はい、それしかないですね、
その瞬間はね、うん、でも人間は嬉しいを感じてる自分が存在すると思ってるわけ、
うん、
ということはそれはそれでいいんだけども、うん、じゃあ逆に悲しい時どうすんのと、
うん、
自分をなんとかこうなんか癒してやらなきゃいけない、
そうですね、はい、
苦しい時はどうすんのと、いや検索してこの苦しみを取る方法を探す、
うんうんうん、
で検索する、はい、あ出てきます、
そうですね、
行ってみますっていう流れになるでしょ、
はい、壺買いますっていう、
うん、じゃなくても、
ね、
うん、高次元あります、今度ゲート開きます、
うん、
セミナーやります、
うん、
行きますってなるんですよ、
はい、
で行きました、覚醒しましたと、でね、
覚醒しましたと、
あのね、ちょっとごめんなさい、今日やばいね、大丈夫、
大丈夫、
全部言ってしまったけどあのね覚醒とか悟りとかなんでこんなにスピリチュアルで流行ってるのかと思ってちょっと目についたものを見ていったんですよ。
あ、はいはいはい、
でももうびっくりしたんやけど、
うん、
僕知りませんよ、一瞬見ただけだけど、
うんうん、
覚醒の八箇条ってあるみたい。
へ
え。各社はこの八箇条全部当てはまるというリストがあるんですよ、
うん、
ちょっと覚えてないけども、
誰が作ったんだろう、
知らない、だけど、
うん、
ブログかなんかで見たんだけど、
うん、
あ、私いつの間に覚醒したんだろうって書いてあるわけ、
うん、
全部当てはまってるって、
おお、すごい、
これ血液型占いかな
面白い、
どういうことだと、これは
うんうんうん、
なら、あ、私一個だけ外れてる、
あ、もうアウト、
いや頑張ろう各社になろう、
うん、うん、くしゃ目指して、
うん、頑張れってこう全部当てはまってる人が言うわけ、
何、八箇条、
八箇条当てはまった人が各社とすられるから、
はい、じゃあ八箇条を、
ね、その人に、まあいわゆる信じるわけですよね、
うん、
な、あのついていきますって、
はい、
で言われた方も嬉しいから、うん、頑張ってって言うわけ、
うんうん、
覚醒してよ、覚醒してって、
あなたも私みたいになれるわよと、
そう、あのね、うん、渋谷の待ち合わせしてるんじゃないんだからあ、ハチ公前ねみたいな違うんです、
いや軽いね、
そんなもんではない、
うん
うん、でもそんなもんになっちゃってるわけですよね、
うん、
うん、覚醒したら悟ったら奇跡が起こる、
うんうんうん、
で、私は奇跡ばっかりですよって言えばみんなあすごいってなるんだけども、
うん、
全く関係がないです、
はい、全然関係ないです、
あの逆にそんなこと言いません、
うん、そうそうそう、もうそこですね、
うんうん、良いことっていうの悪いことが作ってるというこのドラマの成り立ち、
うん、
そこを見破るのが悟りであって覚醒じゃないですか、
うん、そうそうそう、
なんでそんなことを 言います、
うん、
分かってないからなんですよ、
うんうんうん、
だから先ほどの八箇条みたいな人たちがどんどんどんどん各社になっていくわけだけども、
いやいやいや本当なんかどんどんどんどん烏合の竹の子のようにね、あっちこっちから生え出して増え出してますよね。
スピリチュアルのなんかその有名な雑誌とかにも、日本の女性各社特集とかねやってるみたいですよ。だからまず編集者が分かってないから、
うんうん、
各社特集だってな、どんどん YouTube 見て各社なる人なる各社だって手挙げてる人集めて特集を組むんですよ。
叩き売りみたいに安くなっちゃいましたね、
うん、そうそう、言ったもん勝ちなんでね、さっき言ったように、
うん
うんうん、だから別にそれはそれでそれ楽しんでる人に僕冷や水を浴びせるつもりないので、
うん、
苦しんでる人だけ言いましたよね。
そうですね、はい、
はい、そっからもう脱出した人だけ聞いていただきたい番組なんで、うんうんうん、そもそもが、
うん、もうね、そういう人しか聞いてないと思います。
はい、ですから嬉しい時も不安な時も、はい、心地がいい時も不快な時も痛い時も、うん、苦しい時ももうその瞬間のそれしかないです。
はい、
それ そういう自分はいないんですよ。
うんうん
うん、だからああ不快だ、今日寒気する一日中、だから寒気しかないんですよね。
はい。
寒気を感じてる自分っていないんですよ。
うんうん。
うん。
そうですね。だからその寒気を感じている自分がいないってことが分かったらアンハッピーっていうねドラマからもまあ自由になれるっていう、
ね、うん、だから風邪薬飲んで寝てたらいいんじゃないですか。
そうシンプルにね、
うん、なんでそんな、はい、なんかどっか行かなきゃいけないんですか。その、うんうん、誰かに会いに行かなきゃいけないことないでしょ
、ね、奇跡を起こしてくれる人を求めて、
はい、だから皆さんはその宇宙より大きい気づきです。
はい、
無限なんでね気づきって、うん、はい、だからもし我々宇宙飛行士で宇宙に出れんやったら、
うん、
自分の中に宇宙があります。
はい、
だから宇宙飛行士の方で、立花なんとかさんっていう立花隆さんか武さんか知らんけど、その
え
宇宙からの帰還っていう本を僕読んだことあるんですよ。
立花隆さんはあの宇宙飛行士の話を書いた人ですよね。まとめて、
うん、宇宙からの帰還っていう本を書いた人、
はい、
の本を読んだ時に、
うんうん、
やっぱり月へ行って帰ってきた人とか、
うん、
割とみんなその覚醒というか、なんかもう常識がひっくり返って帰ってくるんですね。
うん、そうですね。なんか意識が変わってましたね今までとはね。
それはね僕後々なぜか分かったんですけど、
はい、
全ては一つだって言ってるんですよ要は、
うんうんうん、
宇宙行ったら分かると、
うん、
うん、あのそれしかなかった、
うん、
だから一つが全てだって言ってるわけですよね。
うんうん
うん、
だからそれを一つが全てね、
そう、はい、うんうん、それしかないってことですね、
うん
うんうん、だから神がいるわけじゃなくて神がいんやったら自分が神なんですよ、
うん、
それしかないんでね、
はい、
うん、だから創造主がいて創造物があるわけじゃないんですよ、
うんうん、
一つなんでね、
はい、
だから二元の世界っていうのはどこまで行っても二つやから、
うん、
創造主創造物ってなるんですよ、
うんうん、分かれちゃいますよね。
はい、その世界には何にも真実はないです。
はい、
どれだけパワースポット行ってもない、
うん、ない、
うん、
はい、探しましたから私も、
はい、
あのパワースポットと
か、ね、僕も沖縄8年の中でパワースポット行きまくりましたよ、
はいはい、うん
うん、でもノンパワースポットはない。
ないね。
うん、金秀
やめてい
やごめんスーパーの名前ですけどね
地元のね、うん、ローカルなね、
僕が一番好きなスーパーが金秀です
、うん、
はい、お素材が美味しい、
は
い、
うん、
そうそう、うん、まあ、どうでもいいねんけどね、
はい、
はい、ですから、皆さんはもう気づきそのものであってもう無限であり永遠なんだと、
はい、
もう全てがあるんだと、
うんうん、
だからもう手に入ってるんですよ。
そうですね、なんだなんだですよね、何もあの探す必要なかったんだって、
うん、探したらアウト、
うん、
だってあるんだからここに、
はい、
探すということは温泉の中で温泉を探しているようなもんなんですよ、
うんうんうん、
見つかるわけないじゃないですか。
見つからないです、はい。
ここがそうやって分かってない以上、
うん、
だったら探すのやめたら急に暖かくなってきたらなんや温泉やったんやって分かるんやけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
もうなんか知らんけど走り回って探してるから温泉の中、まあ、うん、もう上半身出して、
うん、
冷え込むんですよ、
はい、
はい、でね、このゲームはもう唯一それだけやってます。
はい、
はい、自分は何者か1点、
そう、それをはっきりさせるだけ、
そうだから、うん、どうやったら気づけるのかと、
うんうん
うん、この忙しい忙しいと時間がない時間がないという世界の中で、
はい、
まずはっきりしなきゃいけないのはそもそも時間なんてないです、
うんうんうん、
忙しいっていうのはさっき言った思い込み、
うん、
いわゆる思いが作ってる現実なんですね。
はい、
記憶と記憶の間にある相対的な感覚、
うんうん、
あの時とこの時ともう3時間経ったんだという感覚、
うんうん
うんうん、いやー30分ぐらいに思えるわみたいな感覚が時間なんですよ、
うん、そうですよね、はい、
そうだから脳が作ってるわけであって、うん、だから僕らもう年寄りになるともう大したことは起こらないから、
うん、
もう時間が飛ぶように過ぎていくっていう感じがするわけでしょ。
そうですね、はい、
うん、だからそれ もう記憶と記憶の間がもうほぼほぼ毎日同じことだからですよ。
うんうんうんうん、あれってあっという間にこんな時間ってね。
で、子供の頃っていうのは毎日が発見やから、
うん、
もうすごいこう濃厚なんですね、人生が。
そうですよね。
なんやでやるから記憶だらけになって、
なんか無限に時間があった感じがね、します。子供の
頃1年が長いってなるんだけど、
そう
我々あっと言います。
はい、
だから僕よく言うじゃないですか、1月の15日もなればもう年末や言
うて、そうなんですよね、
そうと思っといてもおかしないってことですね。はい、ということでございまして、まあすっきりした。なんか、うん、全部
ね、
うん、あの
もう言っちゃった。
そうだね、やっぱり遠慮してたような気するわ。あのやっぱり誰かを否定してるんじゃないかっていうことで遠慮している、
はい、
うん、でもそれを楽しんでいる人はそれで別に何の問題もないわけですよね。
そう全然否定とかしてませんからね、
苦しんでいる方だけに対象にするとこんな話になるよと。
そうですね、う
ん、はい、苦しむ必要がないよと、
うんうんうん、
もうすでについてますよと、
はい、
あなたしかいません、
うん、
あなたが全てだと、
うん、
もうグリコ
だから、
グリコだって分かったら、あとおまけを楽しめばいいんじゃないですか。
そうですね。うん、そう。
ね、いろんなこと起こるから、おまけだと思って楽しめるじゃないですか。
うんうん、
じゃあもう、自分がもう何もない、足りない人間で、もう生きてる価値がないんだと思って生きてると、どんだけしんどいか、
うん。
何か手に入れなければ幸せになれないという思い込みが、自分の首を絞めてるわけですから、
はい、
手を離しましょうって話でした。
うん、はい。
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。